今宵は山田愛、今夜のゲストです。先週も登場していただいて2週続けてということになるんですが、山口大学経済学部教授でいらっしゃり、そして男女共同参画推進室室長でもいらっしゃる鍋山翔子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もう先週とってもなんかこう番組をやっていてあんなにこう楽しかったっていう経験ってないんですけど、
はい、私もあっという間に時間が過ぎてしまいました。
本当に、はい、でついついですね、また次もなんてお願いをしまして、無理を、はい、本当にお忙しいのにありがとうございます。はい、で、まあ、前回は、まあ、地域福祉社会学ということで遠距離、介護とね、遠距離介護とワークライフバランスということでお話しいただいて、今回は男女共同参画推進室室長でもいらっしゃるんですよね。
はい、一応そういう肩書きで、はい、やっています。
はい、ということで、まあ、今夜はそちらのお話をいろいろと伺いたいなと、はい、まあ、ジェンダーについてということで ね、伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、先生のプロフィールを拝見しておりましたら、で先生はしかも番組でいろいろお話を伺うと、放送しないところでいろんなこうね話題が出てきてびっくりしたんですけど先生大学を卒業された後、
はい、
一般の就職をなさっているんですよね。
はい、そうなんです。まあ、で大学を出まして普通にと言いますか、はい、一般企業に、
はい、
就職活動してそのまま、就職、まあ、第一希望のところだったんですけれども、はい、本当に行きたい会社があって、そこに入って、で、まあ、サラリーマンをやっておりました。
でその後にもう一度勉強し直して、まあ、ね、今ということなんです
って、ね。はいはい、その後に、まあ、会社を辞めまして、で大学院 の、 一般入試で入り直して、ということですね。
ちなみにどういう職種でいらしたんですか？
いわゆるデパガというデパートの方に勤めておりました、
はい、実際にそのお客様と接客をなさったりして、
はいはい、バスケ商品売り場というタオルとか石鹸の売り場に、はい、いましたね。はい、
まあ、そういうこう一度そういう就職をなさって、はい、まあ、一般の方と同じような生活をなさっていて、はい、まあ、そんな中っていうこともあるんでしょうかね、この男女共同参画推進室の必要なさってるということなんですけれども、はい、やはりそういうこう、まあ、なんていうんでしょう、興味というか、はい、そういったものっていうのはどういうところで、う
ん、まあ、私の研究領域にも関係するんですけれども、やっぱり女性がこう、まあ、サラリーマンとして、うん、私はもう経験をしたんですけれども、やっぱりこのあと結婚をして子供を持って一生、うん、企業で働くっていうのを考えた時に、うん、やっぱりなかなかこれは難しいなというのを経験しまして、じゃあなぜ難しいのかなと、うん、で果たして女性が働きにくい働かせ方っていうのを企業がしていくのは企業にとってこれは損失ではないのかと、うん、もっとうまい使い方をすれば、企業にとってもいいんじゃないかなという疑問を抱きつつですね、はい、大学院の方に、まあ、戻ったということなんですね。うん、
は
い、
でそれはその働いてらっしゃる時っていうのはまだまあご結婚とかもなさらないでしょ、
はい、そうですね、夢は見てましたけれども、うん、はい、
でその、まあ、いわゆる若い時ですよね、はい、でそんな時でもやはりそういったこう問題っていうか、そういうことにこう直面したというか、はい、うん、
やっぱりもう何年か、もう 3,4 年働くと自分がこのあと10年後どうなって、うん、20年後どうなってってやっぱり見えてしまうんですね、うんうん、で見えてしまう中で自分がこれは難しいんじゃないかなというのをまあ実感しましたし、うんうん、まあ、それと同時にちょうどそのデパートの、うん、まあ、百貨店の方で本社の方に異動になって、はい、で大学生の方の、まあ、それこそ採用ですよね、
いわゆる人事
そうなんですよ
室のようなところですね、
はい、で採用をして、あと教育、うん、社内教育の方の部門にも、はい、まあまあ所属しまして、そういう中で就職してしまった後の、うん、人たちに話をするんではなくて、うん、もっとこう就職活動する前の、うん、自分の人生を考える段階で、うん、もうちょっとその若い世代に関わるような仕事がしたいなと思ったのも、うん、大学院からこう大学の教員にっていうふうに言った、まあ、大きな理由の一つですね。
うんうん、なるほどね。はい、またその先輩方っていうね、女性の先輩方のその、うん、なんて言うでしょうね、結婚して出産して、はい、子育てしてそういう部分もたくさんご覧になっていたでしょうからね。そしてその この男女共同参画推進室というところでは、
はい、
まあ、どういったことが、
はい、その今私の問題意識でずっと、うん、持っていたものがですね、うん、今度は山口大学の教職員の、人たちが、働きやすい、これは男の人も女の人もなんですけれども、働きやすい職場にしていくにはどうすればいいのかっていうか、のを考える機会をいただいたので、じゃあその男女共同参画推進室というところで、うん、それをちゃんと考えて何かこう改革をしていくっていうような、うん、ところに今います。
なるほど、はい、山口大学ではねたくさんの事務の方もいらっしゃいますし、そうですね、女性の方も多いですよね、
はい、
で実際に結婚してお子さんがいらして、それでも共に働いてらっしゃる方々も多いと思うんですけれども、はい、ご覧になっていて、やはりまだまだ、まあ、いろんな問題点とかそういったものもあるんですか？
そうですね、やっぱり制度としてはかなりいい制度っていうのを山口大学も持っているんですね、はい、だけれどもやっぱり今までは、うん、その子どもがいたりとか、うん、家族に介護が必要な家族がいたりっていう場合でもですね、やっぱり個人の努力っていうところに多くは任されて、うん、職場としてはあんまりそれをこう、うん、まあ同僚もそうですけれども、うん、あんまりこう特にはまあ、気は使っていてくれるんですけれども、うん、あんまりそれを表立って支援するとかですね、うん、そういう動きはあんまりなかったような気がします、うん、特に教員なんかになると、はい、もう家族の事情ですね、うん、そういうのとはまた別のところで、うん、しか見てもらえないというか、そういうところがありますので、うん、はい、それをなんとか男女ともですね、うん、どんな家族の事情 を抱えていても、うん、最大限に自分のこう成果が出せるような働かせ方っていうのを考えていかないといけないんじゃないかなというふうに思ってます、うんうん、
なるほど、はい、そういう中でやはり少しずつその状況っていうのは、変化しつつあるっていう感じなんでしょうかね、はい、
そうですね、山口大学もですね、ちょうど今年なんですけれども、うん、女性研究者支援室っていうのも同時に立ち上がってですね、はい、そこでもう本当に今年は山口大学の男女共同参画元年と言えるかもしれないんですけれども、非常に多くの、支援であるとか、政策っていうのを考えてですね、実行実際にしていくという年になっていますので、うん、私も今大忙しでそちらの方も、はい、やってます。もう
先生のここは力の見せ所ですね、はい、先生
ですね、頑張らないといけないです、
でも本当に働きやすい職場っていうのは、はい、ひいてはその、大学であれば学生の皆さんにもそれってとても影響があるかと思うんですよね。
はい、はい、そうなんですよ。だから男の先生も女の先生も、事務の方も当然ですけれども、やっぱり若い世代にとっては、モデルになるというか、
本当ですね、
はい、こう社会に出て働くってこういうことなんだっていうのをまず、見られていると、だからやっぱりその私たちがですね、生き生きと働いていないと、なかなか明るい将来っていうのを学生さんたちに抱いてもらえないかなというふうに思ってます、
なるほどね、さて今夜は鍋山先生に男女共同参画ということでお話を伺っています、
はい、
もちろんその、近隣から言うと山台でのこの取り組みってとってもいいことだと思うし、もっともっと進んでいけば、はい、周りのね山田とは違う職場の皆さんも、そういったことでこうどんどんね広がっていくっていうのはいいかなと思うんですけど、先生一つ質問してもよろしいですか？
どうぞ。
私実はハラスメントをこう専門で講義をしてあげたりするんですね、
はい、
で一つねすごく気になってることは、例えば共同参画だから、男性も女性も関係なく、何やってもいいじゃないみたいなことで、とっても簡単な話ですよ。朝行ってお茶いただくのに、最近男性がね多くなってきたんですよ、
はい、
入れてくださるのも運んでくださるのも、
はい、
それはとっても嬉しいというか、いいわねって思うんですけど、はい、でもね時々女性すごい暇そうにしてて、
はい、
でお茶もね、これ聞いた男性の方に大変申し訳ないんですけど、中に美味しく入れてくださるけど、中にはお茶の入れ方もよくわからない、なんかお湯ペッて張ったらもうそのまま薄いの出してくださったり、
はい、
持ってくるうちに半分ぐらいお茶がなくなったりとかしてると、かわいそうな気がしてきて、
なるほど
って思うんですよね、
はい、
だけどだからといってお茶を女性が入れてたらいいとは思ってないんですね、それはお互いだと思うので、 そういうなんて言うんでしょう、うん、その共同っていう部分で、
はい、
先生はどんな風に考えてらっしゃるのかなって思うんですね、は
い、今の事例で言うと、今の事例で言うと男の人がこう入れるのが下手だったし、うん、女の人が暇そうだったからあれって思っただけ で、うんうんうんでね、これが男の人もですんごい美味しく入れてくれる人がいたら、うん、男女関係なくあすごいわね、どの人誰に教えてもらったのかしらっていう風にもなるし、逆に女性だからお茶を入れなきゃいけないっていう中でふと見ると男性がすごい暇そうに喋ってたりするとなぜ女性がってなるんですよね。なので男女共同参画ってその男だから女だからっていうところのを一回取っ払ってで誰もができた方がまあ便利だし、
そうですよね、
ゆくゆくね、もうその男だからお茶の入れ方知らなくていいっていうんではなくて、
う
ん、
そうそう
知っていればですね、将来もう強い武器になったりするわけですから、そのところであらかじめこう区別をしないとか区切ってしまわないっていうところで、思いもよらないこう能力っていうのが発揮できたりっていうところがあるので、そのまず前提をちょっと緩くしてみませんかっていうところなんですよね。
なるほどね、はい、こうでなければならないという、
う
ん、そういう推進ではないっていうことですよね。
そうです、そうです、はい、
まあ確かにね、まあ、いろんな職場があって、ね、まだまだそれこそもうお茶は女性とか、はい、まあね、そういう高いところは男性とか、
ね、
まあ、そういうところまだまだたくさんあるかと思いますけれども、はい、まあ、そういうのちょっと取っ払ってみるっていうのも、はい、うまく、ね、生きる一つの方法になるんじゃないかと思いますよね、
はいはい、
なるほどね、
やっぱり期待っていうのは誰からどう期待されているのかっていうのは、うん、人間にとってすごく影響を与えますので、うん、そういうところでもう区切らずに、うん、もういろいろたくさん期待してくださいっていう、うん、男性にも女性にもっていうことなんですよね、うん、はい、
まあ、でもそれは働く場所だけじゃなくて、
そうです、
まあ、家庭でも言えますよね。
はい、ここがとっても大事なところですね、うん、だからよく男性が男らしく女性が女らしくっていう役割分業に行ってしまうのが子供ができた時がポイントってよく言われてます。なので男の人は育児なんかできないとか、うん、そういうふうに決めつけないでですね、うん、いやもうこれは女の人も、うん、子供を最初にこう持った時は初めてなので、うん、分からないのが当たり前なのでみんな勉強していくんですよね、うん、だから同じような立場でやってできないことはないというつもりでやっぱりお互いに期待し合ってやっていくと、うん、うまくいくんじゃないかなというふうに思います。
もう最近よく街で見かけてもお父さんがこうお子さんを抱いてらっしゃったりとか、うん、ね、
はい、
目にするようになりましたよね。
はい、増えてきました、うん、で山口なんか前はよくあったのが、うん、女性用のトイレにしかベビーシートがない、まあ、おむつ替え台がないとか、なのでそこは地域としてぜひ男性用トイレにも、うん、そのベビーシートを置いてもらいたいとか、そういうふうには近々運動していこうかなとは思ってます。
なるほどね、はい、でもそれって終わりがないというかゴールがないですね。
はい、まあ、うん、だからこそ面白いというか、みんなで考えてみんなで変えていきましょうというところですよね、
はい、まあ、ましてや大学でこういう話を先生がなさると、うん、まあ、学生の場合は、まあ、だいぶこう感覚っていうのは変わってきていますか。はい、
やっぱり最初私ジェンダー論っていう授業を持ってますけれども、はい、最初はみんな男も女も平等だっていうふうに思って、うん、学生さん入ってこられます。でもやっぱり平等だと思っていたけれども、あこんなに違いがあったんだとか、働いてみて就職してみて初めてそういう違いに気づくとかですね、そういうことがありますので、まだまだ気づいてないけれどもっていうところ、あります。
なるほどね、はい、そしてそうやって学んで今度社会に出ていった時に、うん、彼らがまたそういう制度をどんどんこう改革していくっていう部分においては、
はい、
すごく大事な教育ですね。
そうなんですよね、うん、ぜひそういうところを少しでもこう あんな授業をそういえば聞いたなっていうのがちょっとでも残っててくれれば、うん、教員冥利に尽きるというか、はい、思います。
はい、先週今週と本当に先生とお話ししていると、私すいませんすごく楽をさせていただくぐらい楽しくて、
楽しいです、ありがとうございます。
でプロフィール拝見しました、
はい、
2013年から1年間、
はい、
カナダのトロントにこれ、大学の客員教授として行かれてたんですね。
はい、1年間丸々行かせていただきました。
こちらではやはりその専門分野ということなんでしょう。そうです
ね、ワークライフバランスのところで、仕事と、家庭といいますか、トロントの場合はその仕事とケアだけじゃなくて自分の趣味ですよね、ああいうところも含めて のワークライフバランスっていうのをどう実践しているのかっていうところをいろいろ見ていきました。
かなり刺激に、なったんじゃないですか。
はい、一社会人としても非常に、こういう生き方があるんだとか、こういうふうにできるんだっていうところで、ますますですね、日本に帰ってきてから、私も仕事とケアで本当はいっぱいいっぱいなんですけれども、それプラス自分の趣味の時間であるとか、そこら辺を気を使って時間を作るようになりましたね。
やはりこれ作ろうと思うことも大事なんでしょうね。
そうですね、ポイントはですね、やっぱりどんだけ欲張りになるかっていうことだと思うんですね。欲っていうのがやっぱり非常に大事かなと思いましたね。
なんかこう介護もしなきゃとか仕事もちゃんととか思うと、なんかその他のことをやってはいけないような感覚になるんですけど。
はい、そうなんですよ。だから趣味で休みの日にこういうのを やりましたってあんまり職場では言えないようなというか、そんな時間があったら持って帰って仕事をしろって言われそうな感じがするんですけれども、そうじゃなくてやっぱり必ずプライベートの時間というのは仕事に帰ってきますから、やっぱり人間の幅っていうんでしょうかね、会話 のテーマでもそうですけれども、やっぱりなんかそういう自分のこう財産を増やすっていうか、引き出しを増やすっていうのはやっぱり大事なんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、これがカナダなんですけれども、でももともとその福祉の話からすると、北欧というのが非常にこの参考にされてますよ ね、
はい、福祉もそうなんですけれども、男女共同参画も非常に
北欧は進ん
でいますので、私も研究でもそうですけれども、非常に注目してますね、
じゃあやはり出かけられるんですか。
そうです、この前も学生さんと一緒にフィンランドの方に、ちょっと5日間行ってきたりですね、本当に学ぶことは多いですね、
でもあちらのそういう制度とか、いわゆるその生き方というか、それを日本でってなると難しいじゃないでしょうかね。
やっぱり仕組みが全然違いますので難しいんですけれども、その仕組み云々よりもやっぱり人の考え方というか、こういうふうな人生が送れるんだというか、一日の使い方ができるんだっていう、やっぱりさっきも言いましたけども、欲のところを非常に学ぶべきところは多いと思いますね。やっぱり満足して生きるっていうことにつながる、やっぱり生き方をしないといけないなというふうに思いますね。
ただ単にもう羨ましいな北欧がなんて思ってるんじゃなくてね、少しでも我々に近づける方法を考えなきゃいけないってことなんでしょうね。
そうですね、はい、
お好きなことがこの間、その音楽だとおっしゃって、先生方とバンドも組まれるということなんですけれども、その他に好きなことって何か趣味ってあるんですか。
趣味はもう割と多趣味の方ですね、写真撮ったりとか、家でいろいろ手作りのパンを焼いたりとか、いろいろやってるんですけれども、そのムーミンというかムーミンの柄 の食器を非常にいっぱい集めたりとか、
もうやっぱり北欧に通じるものがありますね。
そうですね、
どちらが先だったり、ムーミンが先ですか。
もう気づいたらなんか同じところに、小さい頃からムーミン のお話が好きだったのが、気づいてみたらフィンランドなんだっていうところでつながったりとかです
ね、何かこう呼び寄せるそれぞれにあったのかもしれません ね、
はい、
もう本当にさまざまな趣味、さっきもねパンとかもいろいろおっしゃってたんですけれども、女性らしさを持ってらして、そしてねこうやってお仕事もどんどんねなさっていて、学生たちともうまく付き合ってらして、なんか羨ましい、そのいい意味の欲を
欲ですね、
拝見いたしました。ありがとうございます。私も少し参考にさせていただきたいと思います。またぜひですね、これに懲りずにまたいらしてください。お待ちしてますので、
はい、ありがとうございました。
2週に続いて本当にありがとうございました。